地方隊内お知らせ版。2025年7月15日号、ナンバー459をお届けいたします。市ホームページ QR コードあり、市公式 LINE QR コードあり。米粉のピザを作ろう。夏休み子供お料理教室。新潟食糧農業大学の学生と一緒に料理を作る夏休み子供お料理教室を開催します。初回の今回は学生が育てた夏野菜と胎内市の特産品である米粉を使ってピザを作ります。持ってくるものはエプロン、三角巾、マスク、そして楽しむ気持ち。参加お待ちしています。日時、7月27日日曜日、午前11時から午後3時。会場、ホットホット中城、胎内市西本町 11-11。対象、小学1年生から6年生。定員、先着10名。参加費、無料。申し込み方法、QR コードからお申し込みください。QR コードあり。申し込み期間、7月24日木曜日まで。定員になり次第締め切り。問い合わせ、胎内市役所総合政策課業格協同係。内線1359。会場への送迎をお願いします。胎内市立中城小学校新校舎完成見学会のご案内。この度、多くの方が待ち望まれていた胎内市立中城小学校が竣工を迎える運びとなりました。新校舎は木材を多く使用した明るくぬくもりを感じられる学びの空間や、地域の方々と子どもたちが活動できる交流スペース、また、太陽光発電設備や蓄電システムなどを備え、環境や防災といった学びを近く実践できる学校となっており、次世代を担う子どもたちが豊かに学び、健やかに成長することができる環境が整いました。日時、8月2日土曜日、午前10時から午後3時、最終受付午後2時30分、場所、胎内市大川町16番56号。入り口は児童玄関より。駐車場、真心保育園日の出駐車場。体育館脇の駐車場は乗り入れ禁止とします。他の施設への駐車は迷惑になりますので、絶対に行わないでください。持ち物、上履き、スリッパ等。申し込み。事前申し込みは不要ですが、当日、受付簿に記入をお願いします。注意事項。トイレは体育館のトイレを使用ください。その他は使用禁止。校舎での飲食とベランダへの出入りを禁止とさせていただきます。問い合わせ。胎内市教育委員会。学校教育課、施設係、内線2308。障害学習施設に関する市民説明会。市で構想している障害学習施設について、皆さんに理解を深めていただくための説明会を開催します。日時、会場。7月27日、日曜日。各回とも60分程度。1回目、午後1時30分から、中央公民館2階、西集会室、70名程度。2回目、午後6時30分、産業文化会館2階会議室。対象、市民及び市内に通学・通勤する方等。内容、1、基本構想及び基本計画案について。2、 パブリックコメントの実施状況の概要について。3. 今後のスケジュールについて等。申し込み。不要ですが、会場のスペースに限りがありますので、先着順とさせていただきます。問い合わせ。障害学習課、社会教育係。内線2214、2213。胎内市障害学習施設整備基本計画案に関するパブリックコメント、意見募集の受付状況について。パブリックコメント、意見募集の受付状況についてお知らせします。ご意見をお寄せいただいた皆様、大変ありがとうございました。応募いただきましたご意見の内容を検討しながら、胎内市障害学習施設整備基本計画の策定に生かしてまいります。閲覧募集期間4月17日から6月17日。お寄せいただいたご意見の数59件。結果の公表。寄せられたご意見等につきまして、7月中旬から下旬をめどに内容ごとに整理分類した上で、これに対する市の考え方とともに公表いたします。寄せられたパブリックコメント、意見募集の一部をご紹介します。意見、1、建設場所、立地に関して、建設候補地の関沢地内、通称貨幣山は市街地から遠く、徒歩などでの利用が難しいことから、高齢者や子供、子育て世代が気軽に利用しにくいのではないか。5月21日付の新潟日報で、貨幣山が建設候補地であるかのように報じられ、十分な説明がないまま決定したように感じられた。自動車を利用しない市民への配慮や、他の候補地の再検討、交流拠点としてふさわしい立地を慎重に選定すべきではないか。市の考え、1、障害学習施設は来館者が快適に過ごせるよう、ゆったりとした空間とするとともに、屋外には子どもたちが自由に遊べる広場や交流スペースの整備を検討しており、そのため広さに余裕のある敷地が求められます。また、大多数の利用者は自家用車で来館することが見込まれるため、アクセスが容易で、まとまった台数の駐車場が確保できることが条件となります。これらを踏まえ、駅周辺や旧中条体育館跡地なども検討した中で、市街地に近く、アクセスが良く、自然に恵まれた関沢地内の私有地、通称貨幣山を有力な建設候補地としています。ただし、現在の建設候補地は、あくまで有力候補地の一つであり、決して確定した建設予定地ではありません。5月22日付の市長随想、Facebook や6月15日号の司法体内でもお伝えしましたように、今後多様な意見を望ましい方向に集約すべく、市に対して答申できる組織を立ち上げることも視野に入れて意見を整理し、必要に応じて基本計画案の見直しも検討します。障害学習施設は市全体の施設として位置づけており、のれんす号の活用や定期バスの運行も検討し、多くの市民が利用しやすい環境を整えていきたいと考えています。意見2、施設規模・財政に関して、胎内市の人口減少が想定以上に進む可能性を踏まえ、施設の規模、予算、特に事業費45億円程度が適切か。利用者数や将来負担を見据え、よりコンパクトで持続可能な規模の施設を求める。市の考え、2、障害学習施設は公民館、図書館、交流拠点の3つの機能を集約した複合施設として、ある程度の規模を考えていますが、 設計者の提案を柔軟に検討するなどしながら、効率化と縮小化を図り、コスト削減に努めます。なお、人口減少に伴い、歳入減も懸念されるところですが、財源としては国の補助金等の活用に加え、4年後に運用開始される予定の洋上風力発電から生じる安定的長期的な固定資産税収入も想定しています。意見3、既存施設の活用に関して、これまでの図書館や中央公民館がなくなると歩いていけなくなってしまう。既存の公共施設、産業文化会館、公民館、プレスポ体内等を活用し、新たな施設と既存施設の役割分担、費用対効果の観点を重視すべきではないか。市の考え。3、老朽化が進んでいる中条地区の図書館や中央公民館は、実質的には中条地区の皆様の施設としての役割を果たしてきたものと受け止めています。そのため、今後、中条地区においても、木野と築地、黒川地区の地区公民館等と同様に、図書室を併設した公民館的な機能は、既存施設の活用も含めて、その機能を維持していきます。これとは別に、この度建設予定の障害学習施設は、市全体の施設として構想しているものです。意見4、利用対象世代、施設コンセプトに関して、子ども、子育て世代、高齢者、学生、社会人など、幅広い世代が利用しやすい施設づくりを求める。特に、平日日中は高齢者の利用が中心となること、学生利用への配慮が必要ではないか。市の考え、4、障害学習施設は、公民館、図書館、交流拠点という、三つの機能を集約した施設とする計画であり、様々な世代が目的に応じて気軽に利用できることを目指しており、静かに学習できる空間や多世代が交流できるスペースの配置も含め、今後の設計の中に様々な要素を盛り込むべく検討していきたいと思っています。また、子どもたちの遊び場についても、ニーズが高いことから、交流拠点として多世代の方の利用と両立できる形で設けてまいりたいと考えています。意見5、市民への分かりやすい情報発信に関して、検討経緯などが市民に十分伝わっていない。広く市民の理解を得るため、より分かりやすい言葉や方法で行うべきではないか。市の考え、5、市民の皆様にご理解いただけるよう、説明会の開催や分かりやすい情報提供に努めてまいります。パブリックコメントに貴重なご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。7月中旬から下旬をめどに、市のホームページに回答を掲載する予定です。雨季 QR コードより進みご覧ください。QR コードあり。ここまでの問い合わせ、障害学習課社会教育係、内線2214、2213、胎内市議会議員補欠選挙、参議院議員通常選挙の投票所一覧、7月20日日曜日執行予定。以下、投票区名、投票区域、投票所の順に読みます。第一投票区、本町1、2、西栄町、西本町、北本町、東本町1の一部、シルバー人材センター、旧若宮保育園。第二投票区、表町、新栄町、大川町、本町3、4、関沢の一部、飯泉、半山、鴨田、真心保育園日の出。第三投票区、水沢町、 関沢の一部、星宮町、長橋、つつじが丘、つくし町、さわらび保育園、第四投票区、東本町一の一部、東本町二から七、羽黒、野中、並月の一部、追い分けの一部、中条中学校体育館、第五投票区、新和町、住吉町、若松町、双葉町、並月の一部、追い分けの一部、新田の、産業文化会館企画展示室。なお、第五投票区は前回、令和6年10月執行の衆議院議員総選挙と投票所が異なりますのでご注意ください。第六投票区、柴橋、草野、新館、鷹の巣、西川内、東川内、八田、虎田、小船渡、船渡、上城塚、下城塚、城塚、塩津、八彦岡、柴橋地域ふれあいセンター。第七投票区、本郷町、西城町、共和町、倉敷町、赤川、赤根町、中条健やか子供園、プレイルーム。第八投票区、木の戸、木の戸地区交流施設、木の戸交流館。第九投票区、荒井浜、大井出、日立、富岡、江尻、地元、八幡の一部、木の戸中学校ミーティングルーム。第十投票区、八幡の一部、高野、高野茨島、土作り、横道、開き田、十二点、おじや、山屋、菅田、木野戸小学校、ランチルーム。第十一投票区、追地新、追地、下高田、山王、中村浜、追地小学校、地域連携ホール。第十二投票区、北成田、宮川、竹島、苔の実、高橋、竹島地域ふれあいセンター。第十三投票区、高畑、宮瀬、鴻巣、笹口浜、新潟食糧農業大学、図書館等。なお、第十三投票区は、前回、令和6年10月執行の衆議院議員総選挙と投票所が異なりますのでご注意ください。第14投票区、村松浜、日光、村松浜集落開発センター。第15投票区、黒川上町、黒川中町、黒川下町、黒川南町、黒川西町一区、黒川西町二区、北町、下江端、東北、大見新、蔵王、塩沢、前山台、塩谷、下館、下赤谷、黒川地区公民館、多産業研修室。第十六投票区、壺穴、栗木の神殿、夏井、包岡、坂井、あった坂、宮久、河井、須巻、下荒沢、持倉、黒俣、大長谷、小長谷、桑江、ニコラク体内。第17投票区、桃崎浜、桃崎浜集落開発センター。第18投票区、平木田駅前、平木田駅前公会堂。開票について、7月20日日曜日午後9時からプレスポ体内で即日開票します。投票所の変更点について、第13投票区の投票所が変更になります。前回の選挙、令和6年10月執行の衆議院総選挙から、第13投票区、高畑、宮瀬、鴻巣、笹口浜の当日投票所は、旧ハートワーク高浜保育園から新潟食糧農業大学 図書館棟へ変更となります。ここまでの問い合わせ、胎内市選挙管理委員会事務局、内線1328、国民健康保険加入者の皆様へ、人間ドック集団受診のお知らせ、対象者、胎内市国民健康保険に加入し、受診時に35歳以上、75歳未満の方、検診場所、一般財団法人、下越総合健康開発センター、柴田市本町4丁目、16番83号、検診料、本人負担額、1日ドック、16,130円、半日ドック、12,460円、申し込み、8月12日火曜日までに保険証等、認め印、シャチハタ等は不可、本人辞書の場合は押印不要、をもって市民生活課保険年金係、または黒川庁舎市民サービス窓口へ申し込んでください。電話での申し込みはできません。日程、定員など、以下、一日ドック、半日ドックの区分、定員の順に読みます。9月16日火曜日、半日ドック5人。18日木曜日、半日ドック5人。19日金曜日、一日ドック3人。22日月曜日、半日ドック5人。24日水曜日、一日ドック3人。25日木曜日、半日ドック5人。26日金曜日、一日ドック3人。30日火曜日、一日ドック3人。10月、16日木曜日、半日ドック5人。17日金曜日、一日ドック3人。20日月曜日、半日ドック5人。21日火曜日、半日ドック5人。22日水曜日、半日ドック5人。24日金曜日、一日ドック3人。28日火曜日、一日ドック3人。30日木曜日、一日ドック3人。全日程送迎バスがあります。送迎場所、市役所本庁舎、黒川庁舎。一日ドックと半日ドックの検査項目は同じですが、一日ドックでは午後から診察、結果説明、健康講話やストレッチ体操があります。ここまでの問い合わせ、市民生活課保険年金係、内線1149。介護保険をご利用の皆様へ、介護保険負担割合証などの更新、負担割合証、対象者、要介護、要支援またはサービス、活動、事業対象者の認定を受けている方、証の色、緑色、現在の有効期限、7月31日木曜日、更新の手続き、手続きは不要です。新しい証の送付時期、7月中旬、要介護・要支援認定申請中、新規・更新の方は、認定結果の通知と合わせて送付します。負担限度額認定証、対象者、介護保険施設に入所している方や、ショートステイを利用している方、証の色、紫色、現在の有効期限、7月31日木曜日、更新の手続き、申請が必要です。早めに手続きをお願いします。現在、認定証をお持ちの方は、6月下旬に送付した申請書類をご確認ください。新しい証の送付時期、7月末。負担割合証、緑色。 介護サービスを利用する際に必要な書類で自己負担割合を示します。負担割合は前年の所得に基づいて決定され、1割、2割、または3割のいずれかに分類されます。負担限度額認定証、紫色。介護施設サービスを利用される際の食費や居住費が助成、補足給付される制度です。負担限度額認定証は対象者に発行される証明書で、食費や居住費の負担限度額が記載されています。介護保険サービスを利用されている方は、担当のケアマネージャーやサービス事業所等に提示してください。ここまでの問い合わせ、福祉介護課介護保険係、内線1152-1153、町の連絡帳、相談、司法書士の日記念無料相談の実施について、日本司法書士会連合会では毎年8月3日を司法書士の日と定めています。今年も司法書士の日を記念して、県内の各司法書士事務所において無料相談を実施します。時、8月4日月曜日、各司法書士事務所の営業時間内。場所、県内の各司法書士事務所。予約不要、司法体内を見て無料相談をしたいとお伝えください。相談内容、不動産の相続や売買など登記に関すること、会社の登記に関すること、成年後見に関すること、借金に関すること、その他訴訟に関することなど。問い合わせ、新潟県司法書士会、新潟市中央区笹口 1-11-15、電話 025-244-5121。 募集。図書館夏のイベント、チャレンジ工作手芸教室。会場、胎内市図書館3階和室。日時、8月19日火曜日。1、糸掛けアート、午前10時から11時30分。糸をかける順番次第で面白い模様を作ることができます。2、色を分解してみよう。午後2時から3時30分。水と紙を使ってサインペンの色を分解してみましょう。使った紙で工作もできます。対象、小学生。料金無料。定員、各教室12人。申し込み先着順。持ち物、受付時にご案内します。申し込み、7月28日月曜日から受付。電話か図書館カウンターでお申し込みください。申し込み問い合わせ、胎内市図書館、電話 43-3700。私の好きな胎内市の作文を募集します。作文テーマ、私の好きな胎内市。胎内市の好きなところ、私と胎内市の関わり、胎内市の未来など、自由に私の好きな胎内市を表現してください。部門、募集対象者、文字数。一般の部、対象者、どなたでも。文字数、1200字以内、400字詰め原稿用紙3枚。表彰、賞品。最優秀賞、1作品。優秀賞、2作品。受賞者には、賞状と図書カードを贈呈します。企画。作品は、縦書き、原稿用紙に手書き、または A4 用紙に、20字かける20行で印刷したものとします。縦書き20字かける20行で作成した PDF データも可とします。応募は1人1点でお願いします。応募作品には 住所、氏名、連絡先、電話番号を記載してください。応募方法、郵送またはメールで提出。郵送提出、郵便番号 959-2693、 胎内市新和町 2-10、 胎内市役所総合政策課企画政策係。メール提出、メールアドレス kikaku@city.tainai.lg.jp。 応募締め切り9月1日月曜日必着。結果通知、受賞者には10月上旬ごろご連絡します。表彰式、作品発表、11月1日土曜日、市制施行20周年記念式典において、受賞者の表彰と作品発表を行います。受賞作品すべてと応募作品の一部は、式典会場に掲示するほか、ホームページ等で紹介する場合があります。ここまでの問い合わせは、総合政策課企画政策係、内線1362、婚活支援、幸せの7号線、ライフデザインフェス、チカポンと幸せ発見、ハッピーマルシェ、食×酒×美容×占い、近く本間と考えるライフデザイントークショー、吉本新潟県住みます芸人、近く本間さんと送る楽しいトークショー、司会、FM 柴田、杉野智子、食×酒×美容×占い、マルシェブースで大交流会。フード、ベースクラフター、リベルデコーヒー、絆など。ミニ酒の陣、胎内高原ワイナリー、月岡ブルワリー、大門酒造、菊水酒造、金増酒造。美容、酒粕パック作り、アロマバスソルト作り、ワンポイントメイク、占い、耳つぼジュエリーなど。提供内容は一部変更となる場合があります。飲酒予定の方は公共交通機関をご利用ください。会場は JR 新発田駅から徒歩10分です。日時、8月3日日曜日、13時30分から16時30分。受付は13時から。会場、新発田市役所5階会議室、新発田市中央町 3-3-3。定員、おおむね20代から30代までの独身男女50人。参加費、男性3500円、女性2500円。申し込み、7月27日日曜日まで。申し込み問い合わせ、株式会社トワイリンクス、定住自立権事業受託者、電話または同社ホームページから事前申し込み、電話 025-290-7606。 詳細申し込みはこちら QR コードあり。京都大学交響楽団が胎内市にやってくる。地元中学生と夢の共演。全国屈指の学生オーケストラとして知られる京都大学交響楽団が胎内市で特別公演を行います。今回の公演ではクラシック音楽の本格的な演奏に加え、市内の中学校吹奏楽部との合同演奏も実現。世代を超えたハーモニーが会場を包み込みます。日時、8月25日月曜日。会場、午後5時30分。開演、午後6時。ところ、産業文化会館多目的ホール。料金、入場無料、要整理券、全席自由。整理券配布先、 産業文化会館、中央公民館、図書館、炊事環境改善センター、木野と交流館、黒川地区公民館、7月15日火曜日から配布します。その他、主催、胎内市教育委員会、問い合わせ、産業文化会館、電話 43-6400、同日開催、8月11日月曜日祝日、381夜市&本町ふれあい夜市風鈴祭り、381夜市、時、午後4時から9時、場所、熊野若宮神社及びその周辺、8月12日火曜日は朝市を開催、8月13日水曜日の朝市はお休みです。その他、出店者を募集中です。販売物の制限はありませんが、出店には許可が必要ですので、事前に申し込みください。すでに許可を受けている方は必要ありません。問い合わせ、商工観光課商工振興係、内線1255、本町ふれあい夜市風鈴祭り。当日は商店街のお店のほか、各種露店の出店や本組の出しへ体験乗車ができます。ぜひご家族やお友達をお誘い合わせの上、足を運んでみてください。時、午後6時から9時。場所、本町通り商店街。問い合わせ、有限会社近藤時計店、電話 43-2370。 第2回特別支援教育研修会の開催、特別な支援を要する児童生徒への対応課題として小中学生への関わり方を講演いただきます。保護者地域の方にも分かりやすくお話ししていただけます。ぜひお越しください。日時、8月7日木曜日、午後2時から3時45分。会場、産業文化会館多目的ホール。対象、保護者、地域の方、小中学校教員、学校関係者。講師、長澤正樹氏、新潟大学名誉教授。料金無料。定員200人、定員になり次第締め切り。申し込み、QR コードを読み取り、7月28日月曜日までに申し込みください。電話での申し込みは先へお願いします。申し込みはこちら、QR コードあり。申し込み問い合わせ、学校教育課学校教育係、電話 47-2711。 胎内市立中学校統合準備委員会委員の募集。胎内市立中学校の統合に関する方針に基づき、望ましい統合のあり方について調査審議を経て教育委員会に答申を行う胎内市立中学校統合準備委員会の委員を募集します。対象、応募資格、次の1から5のすべてを満たす方。1、胎内市に住所を有する方、または勤務先、通学先が胎内市内の方。2、令和7年7月1日時点で満18歳以上の方。3、平日の日中の会議に参加できる方。4、本市の付属機関等の委員を5つ以上兼ねていない方。5、国もしくは地方公共団体の議員または本市の常勤の職員でない方。内容、所掌事項、中学校の統合に関する事項、任期、移植の日から所掌事項が終了する日まで、委員報酬あり、 会議出席1回につき5,900円。定員、若干名。その他、今年度4回程度の会議を開催予定。申し込み方法、応募用紙に必要事項を記入の上、郵送、メール、ファックス、または持参により応募してください。応募用紙は、市役所本庁舎1階総合窓口、学校教育課黒川庁舎2階、中央公民館、木本交流館、炊事農村環境改善センター、黒川地区公民館にあります。市ホームページからもダウンロードできます。必要事項を満たしている場合は、所定の応募用紙でなくても応募できます。応募者の個人情報は選考以外の目的には使用しません。応募書類は返却しません。選考結果、応募者全員に通知します。募集期間、7月15日火曜日から29日火曜日必着。郵送先、郵便番号 959-2807、 胎内市黒川1410、胎内市役所学校教育課学校教育係。申し込み問い合わせ、学校教育課学校教育係、電話 47-2711、 内線2319、ファックス 47-2935、 メールアドレス gakuji@city.tainai.lg.jp。 胎内手仕事部手作り布造り講座。ものづくりを通して手仕事の楽しさとほっとするひとときを届ける胎内手仕事部。今回は綿の生地を使った手編みの布造りを作ります。お子さんの自由研究や編み物が好きな方など、皆様ふるってご参加ください。日時、8月3日日曜日午前10時から午後3時。会場、黒川郷土文化伝習館、下若谷387番地15。対象、どなたでも。小学生未満は保護者同伴。講師、A の久美子、地域おこし協力隊、山崎隆之、黒川郷土文化伝習館。参加費500円。定員5人。定員になり次第締め切り。申し込み、7月27日日曜日までに電話にてお申し込みください。申し込み問い合わせ、黒川郷土文化伝習館。電話 47-3000。 第13回コメコフェスタ in 胎内2025。飲食・菓子出店者募集。コメコの町胎内を広く PR する大人気イベント。来場される方へお店自慢のコメコメニューをご提供ください。時、10月12日日曜日。会場、道の駅胎内、樽ヶ橋河川公園内。対象、市内の飲食、菓子店、団体、グループに限る。出店は必ず責任者が中心になり行うこととし、名義貸しは認めません。出店条件等は、胎内市観光協会へお問い合わせください。定員、15店舗程度。定員になり次第締め切り。料金、米粉を使用した新メニューを発表することで出店料無料。その他、保健所申請は胎内市観光協会で一括申請します。申し込み問い合わせ、一般社団法人胎内市観光協会。電話 47-2723、ファックス 47-27-2737。メールアドレス TARUGAHASI@TAINAI.INFO。 棚田の写真コンテストを行っています。この度県では美しい棚田の景色や地域の新たな魅力を発信し、棚田地域への関心を高めるために、棚田県新潟フォトコンテストを行っています。美しい棚田や活動の様子などを撮影し、応募してみませんか？応募方法や県内の棚田の場所など詳細は、QR コードを参照してください。なお、優秀作品に選ばれた方には、棚田米などが贈呈されます。問い合わせ、新潟県農地部農村環境課中山間地域対策推進係。電話、025-280-5367。フォトコンテストホームページ、QR コードあり。柴田自主夜間中学校開校記念シンポジウム。誰一人置き去りにしない教育と社会の実現のために。様々な事情により義務教育段階の学びを十分に得られなかった方のために、4月に柴田市で自主夜間中学校が開校しました。それを記念してシンポジウムが開催されます。日時、8月17日日曜日、午前10時から午後0時30分。会場、柴田市障害学習センター講堂、柴田市中央町 5-8-47。 対象、夜間中学校に関心のある方。講師、城内信人氏、岡山自主夜間中学校代表。前川喜平氏、元文部科学省事務次官。参加費1000円、当日徴収、ただし学生は無料。定員300人程度。持ち物、筆記用具。申し込み方法、QR コードにてお申し込みください。申し込みはこちら、QR コードあり。柴田自主夜間中学校生徒スタッフ募集。学ぶことは生きること。様々な事情で義務教育段階の学びを十分に得られなかった方、どなたでも生徒として参加できます。また、スタッフも募集しています。時、毎週火曜日午後6時から8時。会場、イクネス柴田1階多目的室1。柴田市諏訪町 1-2-12。対象、義務教育未修了者。講師、ボランティアスタッフ。参加費無料。持ち物、筆記用具。申し込み、事前にお問い合わせください。申し込み、問い合わせ。新潟県柴田市に夜間中学校を作る会。電話、090-2971-6046。事務局、松本。お知らせ。ラジコンヘリ等による水田への農薬散布。米の品質低下を防ぐため、ラジコンヘリ、ドローンによる農薬散布を実施します。散布日程。詳細は市ホームページをご確認ください。中条地区、7月28日月曜日。29日火曜日、30日水曜日、午前5時ごろから正午ごろ、住宅密集地など散布が困難な区域を除く全域、黒川地区、7月30日水曜日、午前5時ごろから正午ごろ、黒川、下江端、東北、大見新、蔵王、塩沢、下館、栗木の神殿、夏井、鼓岡、八田坂、大長谷。 使用薬剤、ダブルカットバリダフロアブル、スタークル液剤10。注意事項、危険なので散布中のヘリ等には近づかないでください。洗濯物を外に干さない、車を車庫に入れる等の対応をお願いします。悪天候等により予定が変更となる場合があります。午前7時30分、午後7時30分を目安に防災無線でお知らせします。また、化学物質過敏症等により詳しい情報を必要とする方はメールでお知らせしますので、事前に胎内市農林水産課のメールアドレスに送信してください。メールアドレス nousin@city.tainai.lg.jp 問い合わせ JA 北新潟営農販売部胎内営農センター、電話 43-3140、 市役所農林水産課農産振興係、内線1246。国民年金からのお知らせ。保険料免除期間、納付猶予期間がある方へ。保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、将来受け取る老齢基礎年金の額が少なくなります。しかし、免除等を受けた期間の保険料については、後から納付、追納することにより、老齢基礎年金額を増やすことができます。追納を希望する場合は、届出が必要です。追納できる期間。追納が承認された月の前、10年以内の免除等期間です。承認等をされた期間のうち、原則古い期間から納付していただきます。なお、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合には、経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、早めの追納をお勧めします。申し込み問い合わせ、市民生活課保険年金係、内線1149、柴田年金事務所、電話 23-2128。 胎内市長選挙へ立候補をお考えの方へ。9月14日日曜日執行の胎内市長選挙の立候補に関する日程等についてお知らせします。立候補届出等の説明会。この説明会で立候補に必要な書類をお渡しします。日時、8月8日金曜日午後1時30分から。場所、市役所2階大会議室。立候補届出書等の事前審査。立候補届出書等に不備がないよう事前に審査を受けてください。日時、8月27日水曜日午前10時から。場所、市役所5階501会議室。立候補届出、立候補の受付を行います。日時、9月7日日曜日午前8時30分から午後5時。場所、市役所2階大会議室。不明な点は下記にお問い合わせください。問い合わせ、胎内市選挙管理委員会、胎内市役所内、内線1321。指定居宅介護支援事業所の廃止。次の指定居宅介護支援事業所の廃止をお知らせします。指定事業者名、株式会社ワオン。事業所名、所在地、居宅介護支援事業所アップル花花、胎内市西条614番地1。事業所番号、第15725004015。廃止年月日、 令和7年7月1日。問い合わせ、福祉介護課介護保険係、内線1153。市税の納期限7月31日木曜日。固定資産税2期、国民健康保険税1期。口座振替による納付もできますのでご利用ください。問い合わせ、税務課収納係、内線1125-1126。村松浜海水浴場における津波フラッグの運用。海水浴場の開設期間において津波警報等が発表されたことを津波フラッグによりお知らせします。津波フラッグを見たらすぐに避難してください。海水浴場で強い揺れ等を感じた際には、津波警報等、津波注意報、津波警報及び大津波警報の発表前でも津波フラッグを掲げる場合があります。津波が時間的猶予なく海岸に到達する可能性があるときなど、津波フラッグを掲げない場合があります。運用方法の詳細は市ホームページに掲載していますので、海水浴場にお越しの際は事前にご確認ください。津波フラッグは赤と白の格子模様のデザインです。ホームページはこちら、QR コードあり。問い合わせ、商工観光課観光振興係、内線1252。クアハウス体内、夏季営業について。期間中は夏季営業として、毎日午前10時から営業します。夏季営業期間、7月25日金曜日から8月24日日曜日まで。8月25日月曜日以降は通常営業となります。夏季営業中は中学生の利用料金を値下げします。この機会にぜひご利用ください。市内中学生410円。市外中学生520円。問い合わせ、クアハウス体内。電話、47-2660。体内市ホームページに広告を掲載しませんか？市ホームページにバナー広告枠を設置しています。あなたのお店や会社などを PR しませんか？広告掲載料。市内に事業所が所在する場合。一枠、月額3000円。市外、新潟県内に事業所が所在する場合。一枠、月額5000円。新潟県外に所在する場合は、広告の掲載を申し込むことができません。広告の規格、大きさ、縦56ピクセル ×横224ピクセル、データ容量、20キロバイト以下、形式、JIF、透過JIF付加、JPEG、PING、申し込み方法、市ホームページから申し込み書をダウンロードし、必要事項を記入の上、広告案を添付して提出してください。申し込み問い合わせ、総合政策課広報情報推進係、内線1366。海難ゼロへの願い。新潟県内で発生した船舶事故のうち、約8割が小型船舶によるもので、その多くは機関故障によるものです。また、海水浴中の事故は、沖に流された事案が約半数でした。海で事故に遭わないために次のことを守りましょう。船舶事故を起こさないために、整備業者等による定期点検を受けましょう。発航前点検を徹底しましょう。発航前点検、船体、エンジン、バッテリー、燃料のチェック等。見張り、他船の動き、浅瀬、定置網の状況確認等を徹底しましょう。起床、 解消情報を確認しましょう。ウォーターセーフティーガイドを活用しましょう。人身事故に遭わないために、遊泳中風で流されていないか定期的に確認しましょう。体調が芳しくないときは遊泳を控えましょう。天候が悪くなりそうなときは遊泳を控えましょう。お子さんが一緒のときは決して目を離さないようにしましょう。万が一事故にあった場合に連絡できるように、携帯電話は防水パックを利用しましょう。海の事件・事故は118番。問い合わせ、新潟海上保安部交通課、電話 025-244-1008。 お詫びと訂正、司法7月1日号17ページ、初開催、慢性腎臓病 CKD 講演会の記事で誤りがありました。講師名を細島道弘医師、道弘の弘は弘前公園の弘と記載しましたが、正しくは細島道弘医師です。道弘の弘は、うかんむりにこう、お詫びして訂正いたします。6月1日号の司法アンケートに寄せられたご感想を紹介します。ブナの巨樹、見に行きたいと思いました。イベントの開催情報など楽しみにしています。今月はホットホット料理の申し込みをして参加できることになりました。友人と楽しみにしています。認知症カフェ。認知症について認知症の人やそのご家族、地域の皆さんが介護や福祉などの専門家とともに知る、学ぶ、考えることができ、誰でも気軽に集える場です。介護や福祉などの相談コーナーもあります。申し込み不要、出入り自由。以下、認知症カフェ名、日時テーマ、場所、料金、問い合わせ先の順に読みます。寄り道カフェ、7月15日火曜日、13時30分から15時。イオンスタイル中条店、カフェスペース、無料。地域包括支援センターチューリップ園、電話 28-0022。 虹色カフェ体内、7月18日金曜日、13時30分から15時。認知症の人と接するコツ。ホットホット中条、お茶代として100円。福祉介護課、内線1132、地域包括支援センター山帽子、電話 47-2115。 おつでカフェ、7月22日火曜日、10時から11時30分。若年性認知症の方への支援について、木の戸交流館、飲み物お菓子代として300円。地域包括支援センター中条愛公園、電話 46-5601。 喫茶体操寺、7月24日木曜日、10時から11時30分。おしゃべりやご相談会、体操寺。エアコンがないため、当日の気温や体調に応じてご参加ください。飲み物お菓子代として300円。地域包括支援センター中条愛公園、電話 46-5601。 NPO 法人スポーツクラブ体内通信ナンバー7。みんなで楽しむ水上運動会2025。毎年恒例のイベントになりました水上運動会、今年も開催します。たくさんの参加お待ちしています。日時、8月11日月曜日祝日、午前9時45分から。 雨天決行。会場 B&G 海洋センタープール。対象ちびっこの部、小学2年生以下。ボートレースの部、年齢問わず4人1組。参加費ちびっこの部300円、ボートレースの部一般500円、高校生以下300円。両方に参加されるお子様は600円必要となります。申し込み受付、7月15日火曜日から8月3日日曜日、プレスポ体内窓口に設置の申し込み書にご記入いただき、参加費を添えてお申し込みください。電話での申し込みはお受けできません。プレスポ体内アリーナ無料開放。飛び箱、マット、鉄棒などいろいろ用意してお待ちしています。バドミントンや卓球の貸し出しも可能です。日時、8月10日日曜日午前9時30分から11時30分。場所、プレスポ体内アリーナ。持ち物、内履き。当日直接会場へお越しください。バレーボールやテニスなどネットを張っての種目はできませんのでご了承ください。体内親睦交流試合開催。6月18日、体内市総合体育館にて、体内柴田、村上、三氏の卓球愛好者による親睦試合が行われました。お詫びと訂正。市報7月1日号のグラウンドゴルフ市民大会の結果で、入賞者の所属名に誤りがありました。女性の部3位の利根美恵さんの所属名を、プライティークラブと記載しましたが、正しくは、胎内市 GG 連盟でした。お詫びして訂正いたします。ここまでの申し込み問い合わせ、NPO 法人スポーツクラブ胎内事務局、プレスポ胎内。電話、43-0003。受付、午前9時から午後5時。ホームページはこちら、QR コードあり。健康づくり課からのお知らせ。元気生きがいふれあい、保健福祉施設、ほっとほっと中条。申請問い合わせ、健康づくり課、ほっとほっと中条内。電話、44-8680。暮らしと心の相談会。柴田保健所と共催。辛い気持ちや心配なことは話すことで心が少し軽くなります。生活や仕事の悩み、借金、心の健康、介護に関する相談など、あなたの悩みを聞かせてください。一人で悩みを抱え込みすぎないで、これからどうしたらよいのか一緒に考えましょう。日時、8月25日月曜日、14時から16時。対象、市民及び市内に勤務されている方。原則として精神科での治療を受けていない方。内容、多職種による専門相談。要予約、定員各3組。精神科医療相談、法律相談。予約不要、心の健康相談、子育て・体の相談、仕事の相談、生活苦・生活保護の相談、介護に関する相談。予約・相談時間等。相談時間、お一人当たり30分程度。ご本人でなくてもご家族からの相談も可能。申し込み締め切り、8月8日金曜日。精神科医療相談、法律相談のみ。予約問い合わせ、健康づくり課、ほっとほっと中条内。電話 44-8680。 その他相談無料。 秘密厳守。 QR コードからもお申し込みいただけます。 QR コードあり。赤ちゃんふれあい教室協力者募集。胎内市では夏休み期間中に市内に住む中学生を対象に赤ちゃんふれあい教室を実施しています。そこで中学生とのふれあい体験にご協力いただける赤ちゃんとお母さんを募集しています。ふれあい体験の際に皆様の貴重な妊娠・出産体験や子育て体験、お子さんに対する思いなどを中学生に伝えていただき、お子さんと中学生が触れ合う機会にしたいと思いますので、ご協力いただける方は下記担当までご連絡ください。日時、8月8日金曜日、10時から11時30分、受付10時から10時10分、場所、ホットホット中条。対象、令和6年9月から令和7年5月生まれのお子さんとそのお母さん。申し込み締め切り、7月25日金曜日。電話または電子申請にてお申し込みください。問い合わせ、健康づくり課子育て応援係。電話、44-8680。電子申請の QR コードあり。子どもの発達研修会受講者募集。子どもたちの行動を見る視点、効果的な褒め方のポイント、注意するときに気をつけることなどを具体的な事例を交えて分かりやすい講話を予定しています。なお、当研修会は9月から開始予定のペアレントトレーニング初回と兼ねています。ペアレントトレーニングの受講を希望される方は8月合併号をご確認の上お申し込みください。日時、9月7日日曜日、13時30分から16時。講師、村上総合病院小児科医師和田優子氏。対象、小学校中学年くらいまでのお子さんの保護者、子どもの発達に関心のある方。定員、先着20名。申し込み締め切り、8月20日水曜日。問い合わせ、胎内市子ども家庭センター、健康づくり課子育て応援係。電話、44-8680。麻疹・風疹混合ワクチン接種について。麻疹・風疹の蔓延予防には、予防接種が重要な役割を果たしています。麻疹については、海外における流行や国内における感染事例が報告されています。定期接種の対象の方は、体調の良い時に早めに接種するようにしましょう。定期接種対象期間、1期、生後12ヶ月から24ヶ月未満。2期、5歳または6歳で小学校就学前の1年間。問い合わせ、健康づくり課庶務係。電話、44-8680。新刊案内、一般書。中学生が多文化共生について本気で考えてみた。山崎博貴著、鎌田聡監修。東洋館出版社、232ページ。無意識の思い込みから生まれる差別的な意識、それを生まない社会って何だろう。約1年間にわたり、新潟市の中学校で当事者の方も招いて行われた授業や学習会。生徒たちは何を学んだのでしょうか。児童書、私、わかんない。岩瀬上子著、講談社、218ページ。学校で、わかんないちゃんと呼ばれている女の子、中。わからないものはわからないから、 何を聞かれてもわかんないって答えてしまう。そんな気持ちは同級生や母親も同じように抱えているようで。胎内市図書館貸し出し予約ベスト3。5月16日から6月15日集計。貸し出し1位、カフネ、安倍昭子著。2位、塾師、佐藤翔吾著。3位、医師の僕が50年かけてたどり着いた長生き蒲田体操、鎌田実著。予約1位、ありか、瀬尾舞子著。2位、青い壺、有吉沢子著。3位、カフネ、安倍昭子著。図書館の開館日、胎内市図書館、電話 43-3700、開館日、火曜日から金曜日、9時から19時、土曜日、日曜日、月曜日、9時から17時、8月中旬までの休館日、7月21日、月曜日祝日、31日、木曜日、月末、8月11日、月曜日祝日、黒川地区公民館図書室、電話 47-3405、開館日、毎日、開館時間、9時から17時、8月中旬までの休館日なし。木野と交流館図書室。電話 46-2101。開館日月曜日から金曜日。開館時間8時30分から17時15分。8月中旬までの休館日。土曜日、日曜日、祝日、振替休日。随時農村環境改善センター図書室。電話 45-3101。開館日月曜日から金曜日。開館時間8時30分から17時15分。8月中旬までの休館日。土曜日、日曜日、祝日、振替休日。その他、一冊に借りられる冊数は一人5冊まで、貸し出し期間2週間、胎内市図書館が閉まっているときは、入り口脇のブックポストに返却本を入れてください。お話小雀の会による絵本ボランティア、読み聞かせや本を選ぶお手伝いをしています。時、7月26日土曜日、8月9日土曜日、午前10時30分からと午後1時30分から約1時間。ところ、胎内市図書館1階児童コーナー。ここまでの問い合わせ、胎内市図書館、電話 43-3700、夜間窓口、毎週水曜日午後7時まで、仕事などで日中来庁できない方はご利用ください。対象窓口、市民生活課、税務課、市民生活課対象業務、戸籍等証本、印鑑証明、住民票の写しなどの各種証明書の交付、印鑑登録、マイナンバーカードの交付、申請、更新。問い合わせ、市民生活課市民係、内線1145-1146、税務課対象業務、所得、課税、納税証明書の交付、市税、各種負担金、使用料及び利用料などの受領、納付書を持参された方のみ受領します。問い合わせ、税務課市民税係、内線1122-1128、転入、転出、転居などの住所移動、戸籍に関する相談、保険、年金に関する移動や相談、 税申告や納税相談は受付できません。時間外での戸籍の届け出は、市役所警備員室でお預かりしています。本人確認について、証明書等の交付請求で窓口に来られた方の本人確認を行っています。マイナンバーカード、免許証、パスポート、保険証、年金手帳などのいずれかを提示してください。マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストア等で住民票、印鑑証明書を取得できます。時、午前6時30分から午後11時、年末年始と保守点検日を除く。利用する際には、キオスク端末、マルチコピー機に暗証番号、数字4桁を入力する必要があります。問い合わせ、市民生活課市民係、内線1145。マルチコピー機の操作手順はこちら、QR コードあり。堤岡郵便局、大長谷郵便局のみ、郵便局で各種証明書を取得できます。取得は来局者ご本人の記載された証明書に限ります。時、午前9時から午後5時、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。取扱証明書、戸籍等証本、戸籍不表及び住民票の写し、印鑑登録証明書、各種税証明書、固定資産の証明書、本人確認書類、マイナンバーカード等、問い合わせ、市民生活課市民係、内線1145、税務課市民税係、内線1121、子育て支援コーナー、母子保険、以下、検診名、教室名、開催日、受付時間、対象の順に読みます。マタニティ教室、栄養編、沐浴編。栄養編、8月の開催はありません。沐浴編、8月27日水曜日、9時15分から9時25分。妊婦の方及びそのパートナー。4ヶ月児検診、8月5日火曜日、13時から13時10分、令和7年3月生まれの子、育児教室、8月21日木曜日、9時15分から9時25分、令和7年2月3月生まれの子、7ヶ月児検診、8月5日火曜日、13時10分から13時20分、令和6年12月生まれの子、1歳6ヶ月児検診、8月28日木曜日、13時から13時15分、令和5年11月12月生まれの子、3歳児検診、8月26日火曜日、13時から13時30分、令和4年6月生まれの子。いずれも会場はホットホット中条です。詳細は個別案内をご覧ください。歯科検診。以下、検診名、開催日、受付時間、対象の順に読みます。1歳児歯科検診。8月の開催はありません。2歳児歯科検診。8月7日木曜日。13時から13時20分、令和5年5月6月生まれの子。0歳児限定ピヨピヨ広場。会場、ホットホット中条2階和室。開催日、開催時間。8月25日月曜日、10時から11時。対象、0歳児のお子さんとそのお母さん。内容、ふれあい遊び、育児相談ほか、事前の申し込みが必要です。申し込み期間、7月22日火曜日から 8月21日木曜日まで。ここまでの問い合わせは、健康づくり課、電話 44-8680。保育園の開放日、各施設に直接連絡してください。以下、保育園名、開放日、開放時間、連絡先の順に読みます。双葉保育園すくすくランド、8月6日水曜日、10時から11時15分、新和町 2-57、電話 43-5225、真心保育園体内ニコニコ広場、8月21日木曜日、10時から11時、加賀新251、電話 20-8585、真心保育園日の出、お日様広場、8月21日木曜日、10時から11時、大川町 15-59、電話 43-2509。 子育て支援センターのご案内、各施設に直接連絡してください。以下、支援センター名、開所日、開所時間、育児相談連絡先の順に読みます。キララホットホット中条、月曜日から金曜日10時から17時、土曜日、日曜日、祝日、10時から14時30分。育児相談は月曜日から金曜日の10時から17時。西本町 11-11、電話 44-8680。コアラクラブ、中条すこやか子ども園。火曜日、水曜日、木曜日、祝日を除く。10時から15時。育児相談は火曜日、水曜日、木曜日の10時から15時。西城町 3-10、電話 43-2444。 8月13日水曜日から14日木曜日はお休みです。コッコクラブ追事保育園、月曜日から金曜日、祝日を除く、10時から15時。育児相談は月曜日から金曜日の10時から15時。追事3246。電話 45-1100。 火曜日は計画活動あり。8月13日水曜日から15日金曜日はお休みです。メイプルクラブ日だまり子ども園、月曜日から金曜日、祝日を除く、9時から12時、13時から15時。電話、面接、メールによる相談、要予約。12-91-5。電話、46-3131。8月13日水曜日から15日金曜日はお休みです。QR コードあり。ふれあいの里仲良し、キスゲ子ども園。月曜日から金曜日、祝日を除く、9時から12時、13時から15時。育児相談は月曜日から金曜日の9時から15時。黒川1124。電話 28-8811。 8月12日火曜日から15日金曜日はお休みです。すこやか精神子ども園、月曜日から金曜日、祝日を除く、9時から12時、13時から15時。育児相談は月曜日から金曜日の9時から15時。西栄町 9-46。電話 43-3650。8月13日水曜日から15日金曜日はお休みです。南、さわらび保育園、月曜日から金曜日、祝日を除く、10時から15時。育児相談は月曜日から金曜日の10時から12時。星宮町東 103-1 電話 20-7628 8月13日水曜日から15日金曜日はお休みです。休日診療所必ず保険証を持参してください。診療所名連絡先中条地区休日診療所ホットホット中条内西本町 11-11 電話 44-8621 当日のみ。診療時間は9時から11時30分13時30分から16時30分です。以下診療日担当医師の順に読みます。8月3日日曜日鈴木武史、8月10日日曜日渡辺淳、8月15日金曜日鈴木薫、8月17日日曜日花野真一、8月24日日曜日茅野早苗、8月31日日曜日笹川康夫。柴田地区救急診療所県立柴田病院前、柴田市本町 1-16-14 電話 23-8350 診療日診療時間月曜日から金曜日19時30分から21時30分土曜日18時30分から21時日曜日祝日及び8月14日木曜日、8月15日金曜日、9時から11時30分、13時30分から16時30分、18時30分から21時。相談コーナー。以下、内容、開催日、時間、場所、問い合わせの順に読みます。福祉まるごと相談。月曜日から金曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分。福祉介護課内、福祉まるごと相談窓口。電話、43-0310。高齢者福祉相談。月曜日から金曜日、祝日を除く、9時から17時。福祉介護課、健康長寿推進係、市役所1階、電話 44-8691、地域包括支援センター胎内市社協、ホットホット中条内、電話 44-8687、地域包括支援センター中条愛公園、中条愛公園内、電話 46-5601、地域包括支援センター山防市、黒川病院となり、電話 47-2115、地域包括支援センターチューリップ園、デイホーム桜内、電話 28-0022、障害児者に関する福祉相談、相談支援専門員が対応します。月曜日から金曜日、祝日を除く、8時30分から17時30分。障害者帰還相談支援センター体内。電話 28-7783。社会福祉法人体内市社会福祉協議会。電話 44-8682。相談支援事業所 DIDO。電話 28-7210。 健康何でも相談。計測を希望する方はバスタオルをご持参ください。8月7日木曜日、28日木曜日、9時から11時健康づくり課、ホットホット中条内、電話 44-8680。心の相談電話、年中無休、24時間対応。新潟命の電話、電話 025-2412。 0528-4343、新潟県心の相談ダイヤル。電話 0570-783-025。 法テラス法律相談。経済的に余裕のない方を対象。月曜日から金曜日、祝日を除く。予約制。9時から17時。日本司法支援センター、新潟地方事務所。法テラス新潟。電話 050-3383-5420。司法書士による無料消費生活相談。多重債務、振込詐欺、契約トラブル等。8月14日木曜日、予約制。13時30分から16時30分。市役所1階ロビー脇市民相談室。電話、商工観光課商工振興係。内線1256。消費生活相談。悪徳商法、契約トラブル等。月曜日から金曜日、祝日を除く。10時から16時。相談員が対応します。電話、商工観光課商工振興係。内線1256。弁護士による無料法律相談。予約開始、8月1日金曜日、8時30分から。8月21日木曜日、予約制先着5人、13時30分から16時、市役所1階ロビー脇市民相談室。電話、総務課人権啓発係、内線1316。教育相談、専任相談員担当、月曜日、水曜日、金曜日。土曜日は予約相談も受け付けます。月曜日から金曜日、祝日を除く、9時から16時。胎内市教育相談センター、B&G 海洋センター体育館隣2階。電話 43-3500。子ども家庭相談、月曜日から金曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分。健康づくり課子育て応援係。ホットホット中城内。電話 43-0304。ボランティアに関する相談。月曜日から金曜日、祝日を除く。8時30分から17時30分。胎内市ボランティアセンター。胎内市社会福祉協議会内。電話44-8682。行政に関する相談。毎月第4火曜日、9時から11時30分。中央公民館2階 A 集会室。電話、総務課人権啓発係。内線1315。若者の就労に関する相談。15歳から49歳までの無業の方が対象です。家族の相談も可。月曜日から金曜日、祝日第2金曜日を除く、予約制、10時から17時、毎月第4金曜日午後、13時30分から16時30分、すべての申し込み問い合わせ、下越地域若者サポートステーション、電話0254-50-1553。居場所、みんなの母さん、引きこもり支援、学用服バンク。毎月第1、第3、第5日曜日、14時から16時。みんなの母さん、新栄町 1-20。LINE での個別相談も可能です。QR コードあり。生活の困りごと相談。借金、就労、引きこもり、子供の学習等。月曜日から金曜日、祝日を除く、8時30分から17時30分。 生活応援センター胎内市社協、電話 44-1511、 労働生活何でも相談、月曜日から金曜日祝日を除く10時から16時、新潟県ライフサポートセンター、電話 02-5886-8898、 年金ダイヤル、電話 0570-05-1165、 電話 03-6700-1165。 その他年金について、農業者年金農業委員会事務局内線1231、その他市民生活課保険年金係内線1149。予約の必要な面接相談の場合、予約の際に概要を聞き取らせていただく場合がありますのでご了承ください。相談日時につきましては調整できる場合がございます。まずはお電話にてご相談ください。人口の動き、住民基本台帳6月30日現在、人口26,481人、前月比マイナス42、男13,019人、女13,462人、転入31、転出53、出生10、死亡30、世帯数19,030戸、前月比マイナス12。以上で司法体内ナンバー459、令和7年7月15日号を終わります。編集発行デザイン胎内市総合制作課、郵便番号 959-2693、 新潟県胎内市新和町2番10号、電話 02-5443-6111、ファックス 02-5443-2868、 メールアドレス koho@city.tainai.lg.jp。 次回発行、令和7年7月31日木曜日。音訳担当は胎内市音声訳ひわの会でした。